イエス様が弟子たちの中から12人をお選びになり、そしてその12人の弟子たちに使徒という名前をお付けになった。その出来事が山の上であったということが今日の聖書からわかります。その十二使徒をお選びになってイエス様は弟子たちと一緒に山を降りられたと。そして平らなところにお立ちになった、平地に戻ってこられた。そうしますと、この大勢の弟子とおびただしい民衆がイエス様のところに集まってきたというのが今日の聖書の箇所であります。で、多くの聖書の仲介書あるいは解説書などを見ますと、大抵この箇所を省略してあるか、あるいは 2,3 行で終わっているというものが多いんですね。確かに今日の箇所は短い箇所ですし、またこのイエス様がお語りになった言葉が書かれていません。ですから、こういうところはさっさと読み飛ばして次に行くということになるのかもしれません。だいたい次の20節からですね、平地の説教といわれるイエス様のまとまった教えが書かれている。そちらの方にさっさと行きたくなる気持ちもわからないでもないんですけれども、しかし今日の箇所は非常に大切なことを私たちに語りかけていると思います。で、そのことを聞き取ってまいりたいと思います。まずこのイエス様、平地に戻られたイエス様のもとに、おびただしい民衆が集まってきたと書かれています。それはユダヤ全土とエルサレムからと、またティルスやシドンの海岸地方からと書かれています。ユダヤ全土、そしてエルサレムというのは都ですね。そうしますと、この時にはイエス様の噂というのはもうユダヤ人の住むところ全土に知れ渡っていたということがまずわかります。そればかりではない、ティルスやシドンというのは今のイスラエルの国の北レバノンの国にあたるわけですね。そこからも人々が来ていたということですから、もう隣国にまでイエス様の噂は広まっていたということがわかります。で、何のためにその人々、大勢の民衆はですね、イエス様のもとに集まってきたのかということですね。そうしますと、18節にそれは書かれています。イエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために来ていたと18節に書かれています。つまり、2つのことがここで書かれているわけですね。一つはイエス様の教えを聞くために人々は来ていた。で、もう一つは病気を癒していただくために来ていた。この二つのことが書かれているわけであります。で、まずこのイエス様の教えを聞くために人々はそんなにたくさん来ていたということでありますけれども、この世の中にはですね、考えてみますといろいろな教えがあるわけですね。算数や理科や社会を教わりたければ学校に行けばいいわけであります。またこの音楽や芸術を習いたければその先生に教わればいいわけですね。あるいはこの世を上手に渡っていく知恵を教わりたいのであれば、経験豊富な年長者の方のアドバイスを聞けばいいわけであります。あるいはこのお金儲けをしたいというのであれば、そういうことを教えてくれる人もまたこのたくさんいるわけですね。しかし、じゃあこのイエス様のもとに集まってきた人々は何の教えを聞くために集まってきたのかということになります。で、それはまさにですね、この私たちが今この礼拝に何をしに集まってきているかということと関係があるわけなんですね。この私の話を聞くために集まってくるなんてしたら いないでしょうし、いては困るわけです、逆にですね。いや、そうではなくて、神様の教えを何とか聞き取ろうとしてこう集まってきている、聖書からですね。そういうことであろうと思うんですね。で、このイエス様のところに教えを聞くためにこう集まってきている。この人たちも、イエス様を通して語られる神様の言葉を聞こうとして集まってきた。まあ、そういうことであるわけですね。まあ、確かにこの神の言葉を語る人っていうのは、この世の中にいろいろ自称神のお告げを受けた人っていうのはいるわけですけれども、どこかで私たちはそういう人たちが本当の神の言葉を語る人ではないっていうのはなんとなくわかるわけですね。じゃあ本当の神様の言葉をどこに行ったら聞けるのか。人々はそれをイエス様のところに求めて集まってきていたということであります。もちろん聖書の言葉を語る人々であれば、今までも出てまいりました通り、イエス様の他にですね、立派な律法学者の先生、またファリサイ派の人たち、こういった人たちがちゃんといたわけです。またエルサレムの神殿に行けば、祭司という宗教家がいたわけです。ところが人々は、そちらに行くのではなく、イエス様のところに集まってきた。無名のですね、また何の専門的な教育を受けたとも見受けられない。そのイエス様のところに人々は神の言葉を聞くために集まってきていたということがまずわかるわけですね。そのように18節に書かれている、イエスの教えを聞くためっていうのは、イエス様を通して神の言葉を聞くために集まってきていた。このように言うことができます。で、それで終わってないわけですね。イエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために来ていたと書かれています。これが第二のこととして書かれている。病気を癒していただくため。これ2000年前の時代でありますから、もちろん今日のような総合病院などはありません。そもそも医学が進歩していない時代です。まあ、せいぜい治療といってもですね、薬草の類を煎じて飲むだとか、あるいはいろんな民間療法に毛の生えた程度のものしかなかったわけであります。ですから多くの人々はもう病気になったらですね、もう本当に希望も何も失って、もうなすすべもなく、まあ、ことによったら亡くなっていくと、もうこうならざるを得ないわけなんですね。ところがそこにイエス様が病気を癒されているというこの噂が広まって、ユダヤ全土から、そして外国からも人々が集まってきていたと、こういうことが書かれているわけです。そしてこの19節を見ると、群衆は皆何とかしてイエスに触れようとしたと書かれています。イエス様に触るために来たと、こう書かれているわけです。イエスから力が出て、すべての人の病気を癒していたからである。つまりこのイエス様から力が出て、そしてそのイエス様に触れるために人々は集まってきていた、このように書かれているわけですね。教えを聞くためだけではない、イエス様に触れて、イエス様から力が出て、その力をいただくために集まってきていたとこう書かれているわけであります。で、これがとても大切なことだとこう思うわけですね。このパワースポットという言葉を皆さんも聞いたことがおありだと思うんですね。もう流行語になってますですね、パワースポット。パワースポットというのは、その場所ですね、パワーのある場所。そこに行くと、この病気が癒されたり、あるいはこの心身がリフレッシュできたり、あるいは何か不思議な神秘的な力をもらえる場所ということで、これが流行っているわけであります。先日教団の教信会で、三重県の山田教会の猪川先生とちょっと雑談をいたしました。山田教会というのは伊勢市のですね、 伊勢神宮の真ん前にこうある教会なんですね。まあそこでこの頑張って伝道しておられるわけですけれども、その井ノ川先生がおっしゃるには、昨年伊勢神宮は統計が残っている限り100年ぐらいの以上の統計が残ってるんだそうですが、過去最大の最高の参拝者数があったんだそうです。だから今人々は神社押しかけてるわけなんですね。私はびっくりしまして、この21世紀になって、伊勢神宮が最高の参拝者数があったというものですから、なんでってこう聞いたわけですね。そしたら、それはパワースポットブームだそうです。まあ、特に若い女性ですね、パワースポットブームで押し寄せているんだそうであります。つまりそれで各地の神社がにぎわっているわけなんですね今。まあ、人々は教会には行かずに神社にパワースポットにこう求めていくわけであります。まあ、昔流の言葉で言えば、パワースポットというのは霊験新たかなる場所ということになるんでしょうが、まあ、このパワースポットという言葉が流行って、若い人たちが押し寄せているわけなんですね。で、まあ、このキリスト教会、とりわけ私たちプロテスタント教会には、パワースポットというような、まあ、特定の場所とか物とかグッズという考え方はほとんどないわけなんですね。いや、カトリック教会にはあります。カトリック教会には例えば有名なところで言うと、フランスのルルドの泉ですね、あるいは涙を流すマリア像であるとか、あれ日本各地にも霊験新たかなるマリア像がちゃんといらっしゃるわけですね。しかしプロテスタント教会にはそういう発想自体がこうないわけですね。むしろ私たちプロテスタントの信者は、ロザリオも持っていませんし、まあ、カトリックの方はちゃんと持っていらっしゃるわけですね。グッズに乏しいわけですね。十字架が最近はこの、まあ、でも十字架をつけているのはクリスチャンだけではありませんから、まあ、そういう意味で言うと、プロテスタントの教会にほとんどそういう考え方がない。場所だとか物だとか、そういう考え方がないわけなんですね。むしろそのようにこう目に見える場所、霊験新たかなる場所であるとか、神聖なものだとかですね、そういうもの考え方をむしろ積極的に否定してきたのがプロテスタント教会だと言えるわけであります。ですからプロテスタント教会の礼拝堂に入りますと、そのことがもうすぐ分かるわけですね。まあ、プロテスタント教会の礼拝堂の中には、十字架すら壁にない教会もたくさんあります。またメソジスト教会を除きますと、この講壇のところに柵もないわけですね。ですからこの十字架もなく何にもない、まあ、殺風景にこう見えるわけですね。カトリック教会の教会の礼拝堂に必ずかかっています14枚のビアドロローサの絵もないわけであります。まあ、ですからもうもっと言えば、学校の教室とあまり変わらないような構造になっている礼拝堂も多い。まあ、私はこれがいいということを別に言っているわけではありませんが、そういう教会が多いわけですね。むしろそれは神聖な場所とかグッズと目に見えるものを否定してきたような歴史がプロテスタント教会にあるからです。で、それはなぜかというと、むしろそれよりもですね、御言葉のみということを強調してきた。特にこのかつてのプロテスタント教会はそういうことを強調してきた。神の御言葉のみ、聖書のみと、御言葉こそが大切なんだ、中心なんだということで、そのことを大切にしてきたから殺風景な礼拝堂が多いという、むしろそのことを強調しているわけであります。ところがそれは誠に本当のことであり大切なことなんですが、うっかりこう間違えますと、その御言葉のみを強調するあまりですね、間違えますと、こう間違ってこう受け取られますと、それは何かこの聖書を勉強するために来るというような誤解が生じかねないわけなんですね。プロテスタント教会の礼拝というのは 聖書を学ぶために来るとかですね、勉強するために行くとかですね、そういう誤解を受けかねないところが一方であるわけなんですね。私の友人のある牧師が嘆いていたことを思い出すんですけども、うちの教会の信徒は教会に行くとは言わずに聞きに行くというふうに言うって言うんですね。そして礼拝も始まる頃には半分ぐらいしかこの礼拝堂の中に人がいなくて、説教が始まる頃になるとなんとなくこう埋まってくるっていうですね。そしてこの皆さんは礼拝に聞きに行くというふうにこう言うと言って嘆いていたことを思い出すわけですけれども、なるほど、この聖書朗読、そしてその解き明かしである説教、御言葉を聞くということだけでいいのであれば、それでもいいわけですね。説教を聞きに行く、聖書を学びに行くと、そういうことにこう間違うと受け取られかねないところがあるわけであります。さて、しかし今日の18節に戻って考えるといかがでしょうか。人々は何をしにイエス様のところに集まってきたと書かれているのかと、聖書は書いているのかということであります。それはイエス様の教えを聞くためだけではまだ半分なわけですね。また病気を癒していただくために来ていた。そして19節に、群衆は皆何とかしてイエスに触れようとした、つまりイエス様にお会いして触れるために来ていた、ここまで書かれているわけであります。で、そのイエス様にお会いして、そのイエスから、19節の後半ですが、イエスから力が出てとこう書いてあるわけですね。イエスから力が、パワーであります。先ほどパワースポットのお話をいたしましたが、教会はですね、何かその境内に入ると神秘的な力が働くという場所的な意味でのパワーではないかもしれません。またこの物体に触ればですね、霊験新たかで、病気も良くなるし、またこの頭も良くなるとかですね、そういうこのものがある、それをパワーとして言っているのではありません。しかし聖書が言っていることは明らかにパワーであります。それはイエス様のパワー、イエス様のお力であります。そのお力をいただきに来たと聖書に書かれているわけです。ですから、そのいわゆるこの世のパワースポットと今言っていることは、本当にパワーがあるのかどうか私は知りませんけれども、少なくとも聖書、私たちの聖書が書いているのはイエス様から力が出ていて、そして多くの人の病を癒していたと、こういうふうに書いているということですね。そのイエス様にお会いしに行くのが礼拝であるということで、ここにイエス様がおられるわけですね。それは聖書でイエス様ご自身が言っておられることです。マタイによる福音書の18章の20節です。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのであるとおっしゃって、今二人三人以上いるわけですね。イエス様の名前を覚えて、ここにイエス様はいるとこうおっしゃっておられる。そのイエス様に私たちお会いし、触れるためにまた来ているということができるわけですね。で、私は日本の伝道者として本当に自戒を込めて言うわけでありますけれども、日本の伝道が不信だ不信だっていう声をあちこちでこう聞くわけです。だとしたら、ここに原因の一つがあるというふうに私は教えられるのであります。何かこのお話であるとか知識ばかりを重んじて、その結果日本の特にプロテスタント教会は知識層にしか食い込めていないと、こういう反省が言われているわけですね。頭の信仰、言葉知識だけ、それを学びに行く、もちろんそれは間違っているわけではないわけです。けれどももう一方の面ですね、 群衆は皆何とかしてイエスに触れようとしたとこう書かれて、そのために来たということですね。そして礼拝というのはイエス様がおられる場所であります。そのイエス様にお会いし触れるために来ている、そのようにこういうことができるわけですね。目に見えない聖霊によって生けるイエス様にお会いし触れるために私たちは集っている、ここまで言って礼拝と言えるわけなんですね。そのことを自分自身がこう悔い改めなければならないと、このようにこう思っております。さて次にこの癒しの問題が出てくるわけですね。19節の後半ですね、イエスから力が出て全ての人の病気を癒していたからであるとこう書かれています。で、全ての人の病気を癒していたとこう書かれているわけですね。しかし私たちはどうだろうか。もちろん病気が癒される場合もあるし、癒されない場合もある。一生懸命熱心にこう祈って神様お願いしているしたのにですね、こう癒されない、こういうこともある。これは一体どういうことなのかということですね。これはまず第一に、このイエス様が直接来られて福音書でこのようになさっているというこの出来事はですね、一つには天国の完全な癒しを予告しているわけですね。私たちもそうであります。やがてこの世から召されて天の国イエス様に直接顔と顔を合わせてお会いする、その時には間違いなくこう完全に癒されるということの予告であります。実際ですね、この時全部こう癒されたと書かれているわけですけれども、じゃあこの人たちはその後どうなったかって話ですね。その後病気にかからずに100年も200年も1000年も2000年も生きているんでしょうか。そんなことはないわけですね。今イエス様の時代から生きているという人は一人もいません。やはりまたこう病気にかかり体が衰え死んでいったわけです、この人たちもですね。ということはイエス様はこの時全ての人の病気を癒されたというのはある一つの印である、予言であるということですね。つまり私たちが召されて天の国に行った時に、その時には完全に癒され、そういう霊の体をいただいていると、そのことを約束しているものが一つであります。第二にですね、私たちこの地上で生きる私たちが神様にお祈りし、イエス様のお名前によってお祈りしても病気が癒されないということがある。いや、むしろその方が多いかもしれない。そのことはですね、病気が癒されないから私は神様から見捨てられたということではないということであります。いや、むしろ逆であるということですね。そこで今年の元旦礼拝でお読みしました聖書の箇所ですね、ローズンゲンに書かれている今年の聖句であります。コリントの信徒への第2の手紙の12章の9節を今年の聖句としてローズンゲンは挙げておりました。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと、こう書かれているわけですね。この第二コリントの手紙を書いたのは使徒パウロであります。使徒パウロはですね、聖霊の賜物をいただいておりました。癒しの賜物もいただいておりました。今日もう一箇所、列王記の上2章のところ、列王記の下の2章のエリアがですね、預言者エリアが地上を去って御国に迎えられるその直前の出来事、そして後継者の預言者であるエリシャにバトンタッチをする、その場面がのところを読んでいただきました。まあ、そこでこのエリシャはですね、まあ、エリシャというのはですね、旧約聖書の中でも目覚ましく奇跡を行った預言者として有名なわけですけれども、それは神様の霊、聖霊をいただいていたわけですね。でエリシャはエリアが天に召される前に、あなたとの霊の2つの分、まず2倍の聖霊の賜物を欲しいと、まあ、欲張りなことを言ったわけですね。 でもそれはエリアは自分が決めることではない、神がお決めになることだと、このようにこうな意味で答えているわけでありますけれども、使徒パウロもですね、聖霊から癒しの賜物もいただいておりました。そして多くの病気の人をですね、パウロもまた癒したわけであります。ところがパウロ自身の病気は癒されなかったわけですね。しかもパウロはその自分の肉体のトゲと書かれているその病を取り去っていただけるように神様に3度も祈ったんですが、先ほど読みした第2コリントの12章の9節です。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと、こう主はお答えになったというわけですね。そしてパウロがそこで書いていることはですね、自分のこの病気は神から見捨てられたということではないわけですね。自分が傲慢にならないように与えられた棘であると、こう恵みはもうすでに十分あると書いているわけであります。これはこう私自身も振り返ってみて、ああそうだなとこう思うわけであります。前にもお明かししましたように、二度私は神様によって死ぬべきところを救って助けていただきました。でもそれでこの病気が完全に癒されたというとそうではない。その後もまだこう喘息の病気でですね、随分こう苦しんだわけなんですね。でその随分このイエス様にこうお祈りをいたしました。しかしこのそれはすぐには取り去られなかったわけなんですね。じゃあそれは神様から見捨てられたのかということでは全くないわけですね。なかったわけであります。まあその一つのこのじゃあどんな恵みがあったかっていうことはいろいろあるわけですが、その一つをこう挙げるとすれば、私はこのあれだけこう病気をしたおかげでですね、病気の人の気持ちがちょっと分かるようになったというですね、そして祈るその人のために祈ろうというふうにこうなったということは、私は神様から教えていただいたことだと思っております。こうそうでなければ私のような人間はですね、本当にこのお調子者で有頂天になって高慢になって、まあ、鼻持ちならないことになっていたであろうと、このようにこう思うわけですね。あるいはですね、この病気や障害によって逆に神様に用いられた人っていうのがたくさんおられるわけなんですね。私が若い時クリスチャンになって間もなく、水野源蔵さんという瞬きの詩人と言われるですね、もう小学生の時に高熱を出して脳性麻痺になり、全身が動かなくなってしまった、喋ることすらできなくなってしまった、この方が後にキリストを信じる者となって、そして信仰の詩を読むようになられた、その詩集が多くの人の心を打ってですね、キリストへと導いたわけであります。まあ、そのように用いられ、逆に多くの人がその人を通して神を信じるようになったという、まあ、そういうことがこうあるわけですね。ですから今日私たちはこの地上を生きるときに、神様からいろいろな意味恵みをいただいているわけであります。しかしこの病気の癒しをもちろん祈り求めていいわけですね。私は必ずそのように祈ります。皆さんも家族や友人が病気になれば癒しを求めてお祈りされるだろうと。しかしその後のことは神様に委ねる、お委ねするんですね。最善を神様がなしてくださることを信じてお委ねする、そのようにして癒しを祈ることができるわけであります。いずれにしましても、このイエス様から力が出てとありますように、私たちはイエス様からその力をいただくということであります。私たちはいずれにせよですね、聖書の勉強するためだけに礼拝に集っているのではないということです。いやむしろこの私たちを礼拝に集うのは、そのイエス様から神の御言葉を聞くためであり、自分に語られるですね、その神の御言葉を聞き取ろうとするためであり、またこのイエス様に触れるために来ているわけですね。その力をいただくために礼拝しているわけです。私たちはこの礼拝において、 そのイエス様に触れることができるわけであります。感謝であります。そして憐れみ深いイエス様は、求めるものを拒まれることは絶対ない、この確信を与えられているのであります。お祈りをいたします。父なる神様、あなたの御名をあがめます。主よ、本当に頑なな私であり私たちでありますけれども、あなたの憐れみによって主の身元へと導かれました。感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが聖霊によって臨在されているそのイエス様を認めることができますように、どうぞ私たち一人一人の心を開いてください。そしてどうぞあなたから豊かな力をいただいて、またこの一週間を歩んでいくことができますように、どうぞ祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。